まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは、オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
お願いします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
いや、
はい、
どうですか最近もうね、
はい、
何を話そうとしてたかは全く頭に残ってなかった。なんかいろいろさ、なんか、
はいはい、
今回からなんか生配信をさ、
ああね、ちょっと配信の準備だね。
そうそうそうそう、うん、動画込みでやろうかみたいなね、
うんうんうんうん、
やってたらなんかちょっと準備してて、いろいろ頭が回んなくて、
はいはい、
あれですけど、はい、だから何もないです僕は。どうです？
怖い話があって、
おう、
あの
ウィンの使っちゃって今、
仕事の話なんだけど、
はいはい。
月曜日に出さなくちゃいけない資料があって、
うん、月曜日、今収録は土曜日ですね。
そう、土曜日、
週明けに、
そう、
週明けの朝ですか。
そう、あ、うん、月曜日中に出せばいいんだけど。
あ、なるほど、はいはい。
あのまだ進捗率が 20% くらいで、
うん、
明日も予定があるので、
はいはいはい、
手が出せないから終わらないのが確定していて今の時点で。
月曜日にはできないの？
月曜日にもちろんやるんだよ。やって、
うん、
おそらくあの
何パーセントぐらいまでいきそう？
70いったらいい方かなと思ってるから。70で80っぽく出して、
うん、
いやツッコミ待ちでしたけどみたいな顔するしかない。
え、でもさ、うん、今20まで終わってて、
うん、
70ってことは、うん、まあ、70まで持っていけるってことは 50% は月曜日にできるってことじゃん。
あ、そうね、月曜、まあ月曜、
月曜使えば、ね、
うん、
だから今日の終わり明日までとかで頑張ってこう 30% を進捗させることはできないわけ？
今日の夜はやりたいと思っている気持ちはある。でもここまでほらもう なんていうの、あ、もう久しぶりにこういう感じになってるんだけど、うん、目の前に膨大なタスクがあるとさ、
はいはい、
やんなくていい方からやるじゃん。
あのテスト勉強しなきゃいけない時に部屋の掃除を始めちゃうやつね。
そう、
はいはい、
もうだからまさに今その感じで、
うん、
今日も家出る前にやんなくちゃいけないなと思いつつも、
うん、
ストリートファイター6をやってしまい、
それさ今さ、やんなくていい方のタスクって言ったけど、うん、それもはやストリートファイターはタスクですらないよね。いやい
や、弱くなっちゃうもん。だからまあでもそれは2時間で終わらせ、ただ
2時間やったの、ストリートファイター
2時間はやった。戦った、頑張って戦ったんだけど、
で来んの遅れたくせにここにちょっと来るの遅れたよね。
さ、そうそうそう、ごめんね。でもそれは
食事、
あれ俺買ってきたやつ、あれだ、よかったよかった、びっくりした。ちょっとなんか先輩の明日、先輩がちょっと急遽福岡に赴任になってしまって、
う
ん、それちょっとその転勤祝いっていうか、
あ、
をちょっと買わなくちゃいけないって急遽思い立ち、
はい、
あのまあ遅れてしまった。
すっごいどうでもいい話してんな俺ら今。
違う、だからそう、それでちょっと30、また早く終わらせたの。それでも4時間やるつもりだったのに2時間で切り上げたの俺は。
何時間やるつもりだ
ったの？4時間やるつもりだったの。2時間で切り上げ、ただ今週がものすごい忙しかったからちょっとその疲労感に負けて、
うん、
2時間昼寝してしまったんだな。まあ疲労回復を優先させたわけ。
おにぎり食べようとした今だなと
か。まあそんなこんなでちょっとまだ 20% まま、はい、
ああ、そうですか。
ではある
い、ね、はい、全く怪談と関係ない話だったから俺はびっくりしてるよ。それをそんな胸を張って話せるようになったんだよ。あぐらをかいて、
いろんな怖さがあるっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたい。
そうだね、これあの、はい、俺らはさ、
うん、あ、そうだ、
七不思議さんやって島田秀平さんのに出させて、どちらのねチャンネルに出させていただいて、はいはい、初めての
なるほどね、
階段を投稿する回なんですよ、うん、
はいはいはい、
それのオープニングがですよ。
もうだからあれってわけでしょ、山本を見て聞きに来てるわけだ。もう一人のやつのじゃあお手並み拝見だって聞いたのがこれ。手分けね、
なるほど、手分けよ、
うん、こういう感じです。こういう感じでやっていこうと思います。
胸張ってね、はい、やっていければと、
はい、
思っておりますね。
はい、どうでした、はい、今週。
いや、まあまああれでした。あ、それこそあの島田さんの
階
段公開になりまして、
はいはいはい、はい、
お階段巡り
反響は。
いや、もうなんかあのさ、うん、すごい大学時代の友達から急に連絡来て、 お前 YouTube やってるって聞かれて、
あ、はいはいはいはい、
やってるって言ったら、なんか島田さんの番組でしたよねみたいなって。だからやっぱりもちろんあの七不思議さんのチャンネルものすごい登録者数いてさ、うんうん、ご覧になってる方もたくさんいるけど、もうちょいコアじゃん、なんかこう。
そうだね、
階段本当に好きな人たちって、
うんうんうん、階段メインだもんね。
そうで、島田さんのやつって結構なんだろう、階段のなんかそんなすごい好きじゃん、言い方難しいんだけど、うん、ライトなファンの人たちもいるじゃん、怪談というジャンルとか都市伝説っていうもの、う
ん、島田さんすごい有名だからね。
そうだ、裾層がかなりね、うん、広いから、だから、はいはい、そうだから俺の友達も全然怪談とか興味ないけど、うん、島田さんのだけ見てるみたいなやつで、
うんうん、
そう言われて、おーみたいな、すごい、すごい見てらっしゃる方とか見てくださってる方多いんだなと思って。
だって8万回ぐらいずつ再生されたから、うん、16万回山本の顔がどっかのスマートフォンかパソコンに映ったわけでしょ。
それすごいよな。そう考えると確かにそうだね、うん、
16万回よ。
あ、そうね、うん、そうだね、最初の頃なんてね、うん、16回再生とかだったよね。
そうだったよね、3桁いったら、おお、みたいな、
え、これ3桁で、うん、いってんじゃんみたいな、まあ、今も別に4桁はいってないですけど、全く再生回数でいったら。いや、もう本当にそんなとこから始めて、
はいはい、
あんなビッグな、ね、2チャンネル出していただいて、
ね、
っていう、まあ今までもね、いろいろすごいチャンネル出させていただいて、うん、おからじさんにしろ、ネオホララジオさんにしろ、
うんうんうんうん、
あれです
ね、ありがたい限り
です、ありがたい限りでございます、はい、本当に。ということで、ちょっとじゃあ気合い入れていかないといけないよね、
はい、
と思って。
お願いします。
お願いします。あ、こいつ階段話す気ないじゃん。丸投げやないですかみたいなね、感じはしますけど、はい、否めないですが、はい、ちょっとやっていこうかと思っておりますので、
はい、
本日も今日はね、
はい、
あれなんですよ、庭ともちょっと期間空いちゃったんだけど、
うんうん、
ちょうど話そうと思ってた時期が、あのパパスさんの山菜採りの話あったじゃん、
はいはいはい、
あの時に一部話そうと思ってた話があって、うん、で、そうっていうのと、多分水曜日にお話をした、うん、あの M さんの話を聞いて、ちょっと最近聞いた話と重なってたから、そうそうそうそう、っていうなんか
山菜関連、
山菜関連。山菜関連。ストリートファイターの技。やりすぎてて。
失礼失礼。
山菜関連。はい。
はい。
山菜関連の話では
な、あ、ない。
山菜関連の話ではないです。
はい。
はい。ですけど、まあ、あの、ちょっと、なんかさ、そ、他の方からもらったお話と、うん、若干関連してるかなっていう話をにできればと思ってますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
FY Radio。はい、というわけで、
はい、
本日第1話目のお話になるんですけれども、うん、これはですね、あの以前お話しした美術部の王さん、
はいはいはい、
俺らが一緒に会った人だね。
ああ、はいはいはい、はい、
から聞かせてもらったお話をちょっとさせていただければと思うんですけど、うん、あのなんでこれパパスさんの話で思い出したかっていうと、あれなんだよね、パパスさんの話にさ、あの杉の木出てきたんだよね、
うんうんうん、
最後その、
はいはいはい、はい、
そうそう、でそれでちょうど、あ、なんかちょっとかぶってんなと思って、この話ちょうどしようと思ってた時にあのパパスさんのやつを紹介したから、なんか時期がちょうど合ってんなと思った話なんだけど、うんうん、あの王さんって前も話したんだけど、あの美術部の人、
うん、
で、まあ、美術部ってどんな仕事するのっていうと、まあ、簡単に言うとカメラに映る、まあ、例えばお部屋のシーンの撮影ですってなった時にさ、
はいはい、
あの机を、例えばもう何もない部屋だったら机とか家具とか全部用意するの、
うんうんうんうん、
とか、もうその机の上に載せる、例えばまあ調味料とかさ、本棚、あの棚に入れる本とか、例えば小物とか、うん、全部そういうのをカメラに映るものは大体美術部の人が用意してると言っても過言ではない。まあ、部署はあるのよ、その中でも。なんか大道具って言って、もうほ
ん
と壁とかから作りますみたいな、
うんうんうん、
な人たちとか、
はいはい、
もう舞台そのまま作りますみたいな人たちもいれば、装飾って言ってなんかもっと小物をね、それこそ用意する人たちとか、 まあ、いろいろあるんだけど、まあ、大きくくくって美術部っていうところなんだけど、
うんうん、
まあ、この王さんっていうのは美術部の人で、で体験したのはもう今から10年はいかないぐらい前かなの時だったらしいんだけど、
うんうん、
まあ俺らと同い年の人でね、だから20代の頃に体験した話で、
うん、
あのその時の作品っていうのが撮影が北関東だったらしいんだけど、
はいはいはい、
まあそのジャンルでいくと時代ものと SF ものとみたいな、
うん、
なちょっとサスペンスとみたいな、はい、こう結構てんこ盛りの作品だったらしいんだけど、うん、そのロケ地っていうのが結構大部分撮影することになったのが廃村だったんだって。
うーん、
もう今は誰も住んでない村で、でもうほんと建物とかも古い感じで残ってて、今使われる用途としてはそれこそなんかバラエティ番組の撮影とか、
ほうほうほう、
まあ映画みたいな、今回はまあこれ映画だったらしいんだけど、映画の撮影とかそういうので使われるらしくて、まあ、市の人が管理してるみたいな、
うん、
職員さんが管理してて、で撮影の申請をするとその人たちが付き添いで来てくれて、で村の入り口のところの鍵かかってるらしいんだけど、それ開けて車で入っていきますみたいな、
うん、
結構山奥みたいなところにある廃村での撮影だったらしいのね、うんうん、でその撮影の、まあ、1ヶ月とか2ヶ月前ぐらいにロケハンっていうのに行ったんだって、
うん、
王さんって。でロケハンで何するかっていうと、まあもう撮影はこの村でやりますよっていうのはまあ決まってるんだけど、具体的にこのシーンはここで撮りますとか、その村の中でもさ、例えばなんか家のシーンはここで撮りますとか、でカメラはこっちに向けます、照明はどこに打ちますみたいなのをざっくりその各部署のお偉方とか上の方の人とかがこう集まってみんなで一回話し合ってみたいなのをやるのよ。それがまあロケ班っていうので、
はいはいはい、
ここで撮るのは決まってるから、じゃあ具体的に何を撮りましょうっていうのを決めるみたいなのがまああって、それでまあ行ったんだって。でそのロケ班の時にじゃあここで撮りましょうみたいなのが最後まで決まんなかったのが首吊りのシーンだったらしいんだけど、その村人のうちの一人が首を吊るっていうシーンだったらしいんだ、
はいはい、
でまあ室内じゃなくて屋外でっていうので、まあ、木に首をくくって、うん、その男性が亡くなるっていうシーンを撮ろうってなって、でじゃあいくつかこう回りましょうって言って、こうその村の外れとかにあるさ木をこう何本か見てってっていううちに、うんうん、その王さんがうわここの木なんかやだなって思ったのがあったんだって、
うんうん、
でまあ別になんかが見えるとかではなかったらしいんだけど、うんうん、嫌な木が残ってるというかがあって、ちょっとこれやだなと思ってたら監督がここいいねってなったんで、ここなんか首吊りにぴったりって感じって、まあ確かにジメッとしてるし、うんうん、まあ合ってるって意味わかるけど、うわここでやるんだよりによってって思ってたら、その王さんがいるといた時にその横にいたのがその市の職員の人だったらしいんだけど、
はいはい、
あーやっぱここ選ぶんだってボソって言ったのって、
うん、
でそれは王さんが聞いてて、
うんうん、
なんすかやっぱりって言って、ここなんかあったんですかって聞いたら、いやまああの結構昔らしいんですけど、うん、実際にあの木で人が首を吊って亡くなったっていうことがあったみたいでみたいなのを聞かされて、
うんうん、
うわだからまあもう何も見えないけど嫌な感じ残ってて、もしかして監督見えんのかなぐらいに思ったんだ。
なるほどね、
うん、はい、っていうのがありました。でまあそれからまあ、ちょっとしばらく映画の撮影の準備期間があって、いざじゃあ撮影始まりましたってなって、村の中でどんどんこう撮影がさ進んでって何日か撮っててっていうのやってて、でそのうちに問題のその首吊りのシーンですよを撮ることになって、で首吊りってなんか撮り方いくつかあるらしいんだけど、うん、実際に人を使ってとかスタントマンの人を使って撮るパターンもあるんだって。
うーん、
でそういう時ってなんかこう安全用のハーネスとかを着て、
はいはい、
で本当に首がかかるようにはなんないのよ、
うんうん、
もちろんその体で吊るされる感じになるから。でそういう撮り方もあるし、遠目だけのシーン、引きだけの絵っていう感じで、
うん、
人かどうか分かんないみたいな時はもう人形をぶら下げるみたいなパターンもあるんだって。でその時のその首吊りのシーンは遠目だから、
うん、
本当のその役者さんにぶら下がってもらう必要はないってことになって、はいはい、美術部の方でそのぶら下げる人形とかロープとか全部用意して人形を木にぶら下げましょうっていう話になってたんだって。じゃあいざその首吊りのシーンの撮影です、じゃああの木のところに人形とかもろもろ運んで準備しようみたいな話をしてて、で王さんのそのアシスタントの子たちがそれを持っていく現場に、で王さんちょっとじゃあ俺先に 現場行ってるねみたいな感じでその現場に向かったんだって。で問題なのちょっとじめとしたあの木屋なんだよなと思ってたところにさ、うんうん、こう行っておかしいんだって、うん、もうすでにちょっと遠目からなんだけどあれと思ったのがもう木に人形がぶら下がってるんだって。あれさっき後輩のというかそのアシスタントの子たちが人形持ってたし、うん、まだ届いてるはずないのになんでもうぶら下がってんだろうと思って、うん、思いながらこうだんだん近づいていくじゃん。もう一個おかしいのがそこのシーンの撮影のはずなのにスタッフが全然いないんだって。
へえ。
え？みたいな。みんなどこ行ったんだろう。もう撮影のさ、まあ例えば小1時間前だったら、うん、もうちらほら人みんなそこに集まってるし次のシーンの準備してるから、うん、誰かしらいるはずなんだけど、うんうん、全然人いないんだって。でももうあそこに人形ぶら下がってるってことはあそこで合ってるしなと思いながらどんどん近づいていった時にああれ人形じゃないって分かったんだって、うん、ぶら下がってるのがだんだんだんだんさこう回ってて、うんうん、パッて目が合っちゃったんだ。う
わ
男の人だったらしくて、うん、でサラリーマンなの、うん、でさ時代設定的にもう着てる服とか全部そのボロボロのさみたいな、うんうん、その昔の服を着てるはずなのよ。ボロボロの何かをこう着てるはずなのに、うんうん、完全にスーツなんだって。あもうサラリーマンの人でうーわこれ見ちゃダメなやつだと思って、うん、目そらして、うん、別の方向にちょっと歩いてみたの、うん、そしたら遠くに人だかりが見えて、
うんうん、
あっちなんだと思って。でも現場変わってたのかと思って、うん、あそこの嫌な感じのする木だったはずだけどなと思ったけど人がみんな集まってる方があるからそっちに向かって歩いていったら案の定そっちで準備してて、
はいはい、
それこそそのアシスタントのこととかもそっちにいてもう人形の準備とか始めてて、
うん、
でプロデューサーの人がいたからあれ場所変わったんでしたっけって聞いたんだって、うん、したらおーいや言ったじゃんみたいな。前確かにさ今あっち行ったんでしょって言って、あそうですって言って、あっちで撮る予定だったじゃんあのロケハンの時、いやこっちに変わったんだよねみたいな、あそっか僕聞き逃してましたみたいな、なんかあったんですかって言ったらそのプロデューサーがいやーさーって言って、うん、あんまこれいろんな人には言ってなくてもうほんと主要メンバーにしか話してないんだけど、うん、って言って、もう数週間前にこの撮影がここで始まる、
うん、
あそこで実際に首吊りあったんだよねって言って、でサラリーマンの人が、うん、わざわざさっき言った山の奥のさ、うんうん、廃村まで来て、であの鍵とかの門をよじ登って、うん、なぜかそこの木で首を吊って亡くなってたんだ。
い
やだからあそこで撮影できなくなっちゃって、まあさすがに、まあ、撮影できないっていうかさすがにあそこでやるのやばいよねっていう話になって急遽変えたんだけどみたいな話を聞かされたらしくて、
うん、
だからまあ王さん的には昔そこで首吊りがあって、で監督もそこをなぜか首吊りのロケーションにしたいって言って選んで、でその後に実際全然関係のない男の人がわざわざそこにやってきて首を吊った木があるっていうのはもしかしたらあの木に何かそういう念みたいなのがあるんじゃないかなって今でも思うんですよねっていう話を聞かせてもらいました。FY Radio。はい、というわけで本日第2話目のお話をさせてもらうんですけれども、
はい、
これは俺の知り合いのダンサーの人から聞かせてもらった話で、
はいはいはい、
ダンスやってる女性の人で、うん、俺らと同い年ぐらい今30の前半の人なんだけど、うん、この人があのコロナが始まると同時ぐらいに帰ってきたんだけど、うん、それまであのアメリカでダンスやってたんだって、うん、ずっと、まあ、プロとしてやってた人で、
はいはい、
でまあその人が大学時代の後半から社会人になって卒業してしばらく付き合ってた 3,4 年付き合ってた男性がいたんだって、うん、で年上だったらしいんだけど5個上ぐらいって言ってたかな、
うん、
の人と付き合ってたらしくて、でまあもう付き合いも長かったしお互いの将来の話も結構しっかりしてて、
うん、
で向こうの親御さんともすごい仲良かったんだって。もうあの実家が彼氏の方は東京だったから東京のその彼の実家よく行ってたしお母さんと2人で映画行ったりとかしてたぐらいで、
うーん、
だすごい仲良かったんだ、はいはい、向こうのお母さんとも。でまあなんとなく言葉にも結婚の話は出るしみたいな感じで、うん、まあこの人と結婚していくんだろうなと思ってた人とまあ数年お付き合いしてましたっていう時のある時突然彼から別れてほしいって言われたの。
へえ。
で、なんでってなるじゃん、うん、すごい仲が良かったらしいから、うん、なんでってなったら浮気をしてたって言われて、
ほう
で、
うん、
浮気相手との間に、うん、子供ができちゃったってことなんで、で本当に申し訳ないけれどもお別れしてほしいって言われて、うんうん、まあむちゃくちゃショックだったらしいんだけど、まあなんとなくこの人は確かにきっと降ろしてとか言えない人だろうな、その子供とか、はいはい、なんか、うん、産むって向こうが決めたら一緒に育てるっていう人なんだろうなみたいな風に思って、うん、もう食い下がれなくて、
うん、
分かりましたって言ってお別れしたんだって。
あら、
でそっから1ヶ月もしないうちに、
うん、
彼からまた連絡があったって、
うんうん、
で何ってなって、
うん、
会うことになって、うん、まあ未練というか普通に彼のことはまだ好きだったから、
はいはいはい、
会ったらより戻してほしいって言われた、なるじゃん、そういう風になるじゃん、
うん、
ってなったら、うん、子供ができたっていう話が浮気相手の嘘だったらしくて、うん、
はあはあ、なるほどね、
その、うん、彼女と別れさせたいから、
うんうんうん、
子供ができましたっていう嘘を彼に言って、うん、でまあ彼は自分のとこに来てってなったけど、うん、それが嘘だって分かったみたいな感じで、まあ本当どの口がって感じだけど、全然彼女その浮気相手とは気持ちはなくて、
うん、
で子供ができたって言われたからそうなったけどみたいな、あなたのことが好きでしたみたいなこと言われて、
悪い男すぎる
悪い男というか、うん、まあまあクズ野郎だよね、
うんうん、
まあ で彼女としてはいやいやふざけんなよって話になって、うんうんうん、いやいやもうないでしょみたいな、あなたから別れようってしかも言って、うん、そんな虫のいい話はないですから、
うん、
絶対に無理ですっていうのでお別れもそのまんますることになった、
はいはいはい、
でそれからもまあ彼からちょいちょい連絡は来てたんだって、
うんうん、
だけどまあ全部しかとしてて、
うん、
連絡取らない状態が続いてて、そうこうしてるうちに、
うん
まあ、ダンスはとは別で働いてたらしいんだけど、
うんうん、
そのダンスのでアメリカのユニットというかからお誘いがあって、
へ
ー、実際にプロとしてアメリカで踊りませんかっていう話が来たんだって、
うん
ね、
うん、
だからいやそれはもうずっと夢見てたことだから行きますって言って、うんうん、英語とかも結構勉強してたらしくて、
うん、
でアメリカで踊ってみたいと思ってたからもう行くことにしたんだって、
うん、
でまあいざ国を離れるってなった時に、
うん、
ちょっと後ろ髪を引かれたのが彼のことだった
んで、うんうん、
まあとはいえさ、まあすごいひどい仕打ちを受けたとはいえすごくこう思ってた人だったから、う
ん、なるほどね、
まあちょっと行く前に会ったりしようかなと思ったけど、うん、なんか会ったらずるずるまた戻りそうと思ったから、うん、
はいはいはい、
もう会うのはやめて連絡も一切しないでアメリカに行ったんだって、うん、でアメリカで3年ぐらいも向こうで実際にプロとして活動をしてて、
うん、
そのコロナになるまでね、
うんうんうん、
でその間も彼から連絡は来てたんだって、
うん、
のメッセージとかで来てて、
うん、
でまあ人づてでアメリカにいるってことは知ってるっぽくて、
ほう、
でなんかこうどうしてますかみたいな、お体大丈夫ですかみたいなのが来てて、うん、まあまたもし日本に帰ってくることあったら会いたいですみたいな連絡は来てて、
へ
ー、ずーっと無視してた、
うん、
でアメリカでコロナのが始まっちゃって、
うん、
いざ帰国しましたって言って日本に帰ってきてかららしいんだけど、うん、もう数年経って正直彼に対する怒りはもうなかったんだって、
うんうんうんうん、
怒りというかまあもう思いもそんなみたいな、うんうん、でもすごいそれ定期的にメッセージは来てて、
うん、
まあもう許してやってもいいかなぐらいに思ってたんで、
お
ーでまあなんか次もしすごい会いたいとか言われたら、うん、会ってやらんこともないぐらいに、
はいはいはい、
そう思ってた時に、うん、道端で偶然彼と会って、で久しぶりって話になってさ、うんうんうん、ちょっとお茶でもしないみたいなことを彼に言われて、
うん、
あまあ時間あるからいいよって、まあそこら辺のお店に入ってさ、いろいろこう話したので、今までこんなことあってて、彼もこの数年間こんなことあってて、彼女もまあアメリカ行ってこうだったんだよって話をして、で彼があの時本当にごめんねっていう話をされて、すごい自分がおかしかったですみたいなこと言われて、で彼女もまあ正直すごくずっと連絡を来てるのを無視してたのは悪いなと思ってたから、そのそれを無視してたのはね悪いなと思ってたから、いや私も大人げなかったって言って、まあ、今はもう怒ってないし、
うん、
全然いいよみたいな話をしたら、彼が、うん、うわもう本当よかったみたいな、
うんうん、
ずっとそのことが心残りで気がかりであれだったんだよねっていう話になって、
うん、
で、まあ、そんなさ遅い時間じゃなかったから次のお店行くのかなと思ったら、はい、じゃあ俺も行くわって言われて、
うんうん、
彼が席立つんだって、
はいはい、
でも急じゃん、
うん、
あそうって言ったら、 彼が、あ、そうだそうだそうだ、これ忘れてたって言って、うん、カバンから写真1枚取り出してきたって、うん、でこれって言ったら、付き合った当初に2人で撮った写真を持ってたんだって、
う
ん、彼が、
うん、
で、うわ、こんな懐かしい写真なんでいつも持ち歩いてんのみたいな、今日偶然会ったじゃん、いつも持ち歩いてたのって言ったら、いやいやいや、まあとにかくもう行かなきゃだから、じゃあっつって、うん、その場を離れたところで目が覚めたんだって。
へえ、
もう本当に、
うん、
それぐらいリアルな夢だったんだ。
へえ、
その彼がいなくなるまで、
うんうんうん、
夢だって気づかないぐらいリアルで、
うん
うんうん、なんかそれこそ一緒にちょっとこう飲んでたコーヒーの味が口に残ってるぐらいリアルな夢だったんだ、うんうん、で、え、今の夢なのかなぐらいの、こう自分の中でこうボワボワしてる感じで、ボヤボヤしてる感じで、でそのまんま仕事だったからその日、うん、普通に仕事行って、でも一日中さ彼のことがこう、うん、頭から離れなくて、
はいはいはいはい、
もしかしてなんか連絡を取った方がいいとかなのかな、うん、みたいなの思ってた
んだけど、うんうん、
まあでもまあなんとなく彼のこと思い出しただけだよねと思ってたら電話が鳴ったんだ、
うんうん、
でパッて見たら彼のお母さんからの着信だったの。
へえ。
で、まあその昔のまんまね、彼女のはお母さんの連絡先とか消してなかったから残ってて、
うん、
おみたいな、お母さんだと思って電話出て、お久しぶりですって言ったら、久しぶりって話になって、ごめんね突然連絡してって、うん、おいやいやそんなみたいな、もしかして聞いたって言われたんだって。
うん、
聞いたって何をですかって言ったら、いやもうちょっとしばらく前なんだけど、その元彼が、
うん、
亡くなったっていう、急な心臓発作だったんだけど、うん、亡くなってって言って、でいやまあなんかちょっとあれだったんだけど、その時も連絡しようかどうか迷ったんだけど、うん、みたいな、今日ちょっと思い立って連絡をしたんだけど、うん、もしあれだったら今度お線香あげに来てくれないかって、で彼女は、うん、そんなことがその朝自分が見た夢があった日だったから、
うんうん、
あ今日行きますって、でその電話もらって、もしご迷惑じゃなければって言ったら来てって言われたから、そのまんまお線香あげに行ったんだってご実家に、で行ってお母さんと久しぶりですって言って、なんかこんな形でみたいな話になって、どうしてそういえば今日連絡くださったんですかって言ったら、いや今日の朝ねみたいな、うちの子が夢に出てきたのよ、でその子供の姿だったらしいんだけど、お母さんに子供の姿で出てきて、その俺にこの話を聞かせてくれた女の子の名前を、
うん、
いや何々ちゃんと今日久しぶりにお話できて仲直りできたんだよみたいなことを、
うん、
その自分の息子がすごい笑顔で、うん、よかった本当によかったっていう話を自分にしてきたから、
うんうん、
あなんかあなたに連絡しなきゃと思ったのみたいな、うん、まあなんか変な話でごめんねって言われて、うん、じゃあ彼女はいや実は今日夢に出てきて、
うん、
彼とその昔のこととかいろいろ話したんですって言って、うん、で私も謝りたかったから謝れて、まあ仲直りっていうか本当に思ってたことを話せたから、
うん、
そのことを彼言ってたのかなと思いますって、
うんうん、
あそうだったのねっていう話になったよかったって言って、あそういえばあのなんかこの間その物の整理してたら、うん、こんな写真出てきて嫌じゃなかったらもらってくれないかしらって言ってお母さんから渡されたのが、うん、その夢の中で見た2人の写真だったって、っていうのがあって、うん、あじゃあこれはもう大切にもらいますって言ってもらったんですっていう話、うん、まあそれが本の数年前の話でしたけど、うん、っていう話を彼女から聞かせてもらいました。 FY Radio。 エンディングです。
はい、
はい、というわけで本日も第2話話させていただきましたけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、1話目の王さんのお話、
うんうん、
相変わらず強烈なお話なんですけど、
うん、
なんかさこの話さずっとさ、うん、しようと思ってストックで持ってたの、
はいはいはいはい、
でもなんかタイミングがなくて、うん、どこで話そうかなと思ってたら、そのあの木の話をさ、木の話でもないんだけど、
うん、
あの山菜採りのパパさんのおばあさんの話って、
うんうんうん、
なんかその木に念が残ってるみたいなさ、
うんうん、
話があって、でなんかちょうどこの話を話そうと思った時にそのパパさんのお話もすることになったから、
はいはいはい、
なんかタイミングだなと思ってさせてもらったんですけど、うんうん、そう、まあ、木ってやっぱ前も話したけどさ、うん、念残りそうだよね。
人よりねずっとそこにあるものを
長いことさそこに
生きてるしみたいな ね
あるし、前も言ったけど自衛隊の基地にあるさ、切ろうとすると悪いことが起こる木みたいなさ、うん、のがあって、なんかずっとその林のさところの線がさ、
うん、
まっすぐその庭のところでなってるんだけど、うん、一本だけせり出してる木があって、
うんうんう
ん、あの木何ですかみたいな、なんか気持ち悪いと思ってたらしくて、俺にこの話をその話聞かせてくれたのは、うん、その木だけさ他の木のところ全部後ろに下がってる、その一本だけ、
うん、
邪魔なんだって明らかに、
うん、
ランニングコースとかなんであそこあの木切んないんだろうってずっと思ってて、その話したら、うん、いやあの木切ろうとすると、
うん、
斧で手怪我した人とかチェーンソーで体やっちゃった人とか目やっちゃった人とかがみんないて、だからずっと切らずに残ってるんだよっていう話をね、
うんうん、
俺が聞いて、そしたらお前も別ルートからその基地にいた人を
うんうん、
の話聞いたらその木あったんでしょ、
う
ん、やっぱり
知ってた、有名っていうか、ああその木みたいな感じだった、うん、
なんだよね。だからそれは何の念がついてるのかは分かんないけどね、うん、でもやっぱ木にはそういう思いとか念とかが乗りやすいのかなと思って
ね。
そうだからこの話も何なんだろうね、そこをその木自体が呼んでんのかな、自殺しようとする人とかを呼んでるのか、
うん、
それともその木で実際に亡くなった人が呼ぶのか、
うんうん、どっちなんだろうね、人の念がやっぱり呼ぶのかな。
でもさ、あの結構有名な団地とかもあるじゃん。
ああそうだね、飛び降り
団地で有名な団地みたいなのとかもあって、うんうん、まあ飛び降りに関してはさ、一、うん、回そこから人が飛び降りると、うんうん、あそこは上まで上がれるっていうのが知ってて、みんなあそこから飛べば死ねるみたいなさ、
うんうんうん、
言い方よくないけど、まあなんかそれを頭にすり込まれるから人が後を絶たなくなるみたいなのも聞くけど、
はい
はいはい、明らかにやばい件数起きてるところとかもあるからね、
うん、
それだけじゃないんじゃなかろうかみたいな
さ、思っちゃうよね。そう
ね、あの見るとね、歌舞伎町のさ、
うんうん、
有名なビルもあったり、俺らも行ったけどね、あそこのビルね、うんうん、やっぱちょっと異様な空気感だったりするしね、うん
うん、
俺の友達あそこで、
うん、
その見に行こうと思って、うん、エレベーター乗ったら、うん、エレベーターめっちゃ誤作動起こして、めちゃくちゃ怖かったらしい。その7階か6階か忘れたけど、うん、なんだってその上のところ、
はいはいはいはい、
そこ押したら、
うん、
なんかもうあの上がって下がってみたいな、ありえないじゃんエレベーターって、
うん、
その7階って一番上の階を例えば押したら、あの4階5階は止まっても、
うんうん、
4階って3階はいかないじゃん、
うん、そうだね、
絶対に上がりきって降りてくるって感じじゃん、うんうん、なんだけど4階って3階ってで5階行って、
うん、
みたいな、でそのまんまドア開かなくなってずっと上下繰り返したらして、めちゃくちゃ怖かったっす。だからあの、うん、ベル鳴らしてさ、
うんうんうん、
みたいな、
あそう
っていうのでやって誤作動してますね、うん、みたいな、なんか再起動かなんかしてみたいなこと言って、なんか一回止めて、
うん、
そんで動かし直してもらったとかって、うん、めちゃくちゃ怖かったって
へ
とか言ってたけど、なんかやっぱその場所をにつくのもあるのか、
うんうんうん、ま
あ、場所が呼んでるのか、うんうん、そこにいる霊が呼んでるのかわかんないけど、
まあ、相乗効果でね回っていってしまうっていう
相乗効果で言うんです
か場所悪くて霊が溜まっていってみたいな、
ね、あまああるんだろう ねとか思った話でした。そうだからまあでもそこの配送は未だにあの撮影でも使われてるらしいので、
うん
うん、今もしかしたらそうやって命を自らっていう人を待ち受けてるのかもしれないみたいな、
うん、
その監督さんは結局霊感ない人だったんだって、
うん、
全然その後そういう話になったらしいんだけど、はいはいはい、その木の話というか、まあ、霊の話になってみたいな時に見えてる人ではなかったらしいんだけど、うん、でもそういう人もそこになんか惹かれてそこで首吊りのシーンを撮ろうと思うみたいなのを聞くとやっぱりなんかあんのかもしれないね、うん、その場所が何か呼んでるみたいなことっていうのを思いましたね、
うん、
はい。で第2話目ですけれども、
はい、
なんかまあ切ないというかまあいけないんですけどね彼が。
そうだね、
彼がいけない、うん、まあもう亡くなった人だから、
うん、
あれでもないし、ま
あ、悪く言うのもあれだけど、
そうそうだし、まあ、うん、彼女自身が別にもう彼のことを全く悪く言ってないし、うん、もう思ってなかったらしいから、
うんうん、
それを俺らがなんかとやかく言うことでもないなって感じだからさ、
うんうんうんうん、
そう2人のことだからね、まああれだけど、 うん、なんか切ないし、
うん、
うん、ってような思いつつ、向こうに行っても思いは伝わることはあるんだなと思ってさ、うん、なんかあのね、もうね、結構ね、数ヶ月前だったんで、2ヶ月前に亡くなっててみたいな感じ、
うん
うん、もうだから四十九日ももう過ぎてのことだったらしくて、その彼女が知ったのはね、うんうん、結局、うん、だったらしいんだけど、
人に思われ続けてるって結構不思議な感覚だよね。自分がいないところでさ、自分のことを考えてくれてる人がいるみたいなってさ、
そうね、う
ん、すごい不思議なことだよね。不思議なことっていうか、まあなんか
前もさ、うん、ちらってその話したんだけど、うん、いやなんか自分のいないところで、うん、まあ、はいはい、自分の話が出るとかもあったりとかするんだけど、
うんうん、
もう会わなくなった人と、
うん
うん、例えば、
うんうん、
後々わかることだけど、
はいはいはい、
もう会わなくなってから同じようなものを見たりとか、同じようなことを聞いて、
うんうん、
お互い相手のことを考えたみたいなこととか、
はいはいはいはい、
結構あるじゃん、うんうん、そういうのって。
お互いを知ってるがゆえに直す、ね、
そうそうそうそう、
そういう時に思うみたいなね、
これ好きなんだろうなとか、
うんうん、
これ見てんだろうなとかをなんか思って、 でもまあなんかそれを思っているのはおそらく自分ばかりと思ってて、うんうん、自分はまあそう思ってるから、まあ、向こうはもう忘れてるだろうなみたいなさ、うん、の思ってたけど、後々その数年経ってから久しぶりに会ってその話をしてみたら、
うん、
あ、当時それ聞いて、 あなたも同じこと思ってたんですね、はい、みたいなことがあったりとかして、なんか、あ、そういうことってあるんだなみたいなさ、うんうん、誰、まあ、関わった人をさ、うん、100% 忘れることってないじゃん、
うんうん、
本当に、うん、もうその人がゼロになる、記憶がゼロになることって、
うん、
ね、本当に酔っ払って、ベロベロに酔っ払って、うん、その日一日なんかこうちょっと話した相手とかって忘れるかもしれないけど、うんうんうん、ある程度の期間さ、友達やってましたとか恋人やってましたっていう人のことをさ、うん、ゼロになるぐらい記憶から消すことってないじゃん。
そうだね。
で、思い出すタイミングは本当人それぞれなんだろうけど、うん、でもそうやっていなくなってからも伝わるみたいなことあるんだね、うん、みたいなのね、思うよね、
うん
うん、
しんみり
そう、まあね、
考えさせられました、
はい、はい、僕もまあ思いはした。だから、うん、なんて言うんだろう、この世の終わりがなんて言うんだろう、根性の別れがみたい な、
はいはい、
なんて言うんだろうな、まあ本当にお別れではないのかもしれないなっていうのも改めてなんか思ったかな、
うんうんうん、
その この今世では、
うん、ああなるほどね、
みたいな、うん、今世ではっていうのとちょっとこの話違うんだけど、うん、なんかだからその体が朽ちても、
はいはい、
その、うん、なんか霊は残っててみたいな、
うんうんうん、
で強く思ったことはもしかしたらこういう形で伝わる
ん
だろうなーっていうのも思って、う
ん、なるほどね。
だって彼女からしたら別にさ、
うん、
もう彼とはそれこそ寄り戻したいとか思ってたわけでもないし、うんうんうん、まあ、許したってもいいかなぐらいに思ってただけだった、うん、だから、うん、そんな強く彼との仲直りをさ夢に見ることもなかろうにって思って、
うんうん、
でもだからそれなのにその夢を見たっていうのはやっぱり彼の強い思いだったんだろうなっていうのをすごく感じて、そうだからそういうのってあるんだなっていうのを思ってさ、いやすっごいさ、
はいはい、
4年5年前ぐらいに会ってた人が急に夢に出てきて、
うん、はいはいはい、
この間、
うん、
本当に久しぶりに思い出したから、うんうん、あいつ元気してっかなと思って、でなんか夢の中ですごい久しぶりだねみたいな、
うん、
いや会いたかったよみたいな話をされて、おー久しぶり久しぶりっていうので、起きた時に、おあいつ本当に久しぶりに思い出したなと思って、元気してるかなそういえばと思ってたら、向こうから急に連絡来て、ほんとそれもう5、6年ぶりで、元気みたいな、え、どうしたのって言ったら、いやなんか急に久しぶりに会いたくなってさみたいな話来て、うんうん、おーおっかーみたいになって、だからその夢に出てくるのは相手が自分のことを考えてるからだみたいなさ、うん、話もあるじゃん、
うんうん、
本当なんだろうなーってちょっと思ったの、
うんうん、
だからそういうのってあるんだなと。だからこの話を聞いた時も、彼はすごく強く彼女のことを考えてたからそうやって夢に出たのかなっていうのはそう思ったかな。
うんうんうん、
うん、
まあ、なんか確かめる術もなく終わっちゃうことも結構あるけど、
そうだね、なんかそういうのって ね、うん、
なんか つなが、もしそれが確かめられたら、まあ確かめてみたいよね、
う
ん、
そうだ ね。
なんか久しぶりに連絡取ってみたら、でもさ、なんかトントン拍子にまた、なんて言うんだろうな、お久しぶりみたいな感じで、また目にこうってみたいなことって結構あったりするからさ、
あるよね、だから、うん、その考えるのは同じタイミングだったりするのかもしれないね、うん、そういう時ってね、ちょうどお互いのことを考えてたとか ね、そういうのあんのかもしれないって、うん、確かに思うかな、
うん、
うん、まあ間違ってもダメだよ、その昔の人に連絡して、いや昨日君が夢に出てきたからもしかして僕のこと考えてるのかなと思って、
考えてたんでしょう
キモすぎだからやっちゃダメだけどやっちゃダメだけど、
うわ、連絡来たってなるパターン、どっちかって、うわっ
なになにな に
みたいな、
やめてやめて、
怖い怖い怖いみたいな、なんでこのタイミングでみたいなで言われるパターンになっちゃう
から、ね、うん、そうそう、はい、まあでもまあ、うん、なんかでもそういう不思議な、やっぱりね、
うん、
思いっていうのは、うんうん、伝わるもんなんだなっていうのは、
うん、
ね、いや今までさ結構さ、その七不思議さんのチャンネルで話させてもらったやつも、うん、はいはい、島田秀平さんのでは話させてもらったやつも、うん、結構なんて言うんだろう、恨みでもないんだけど、うんうん、執念に近い思いが人に伝わってしまうっていう話だと思ってるのね、うん、俺は、うんうんうん、どっちもなんかさ、俺あれ狙ったわけじゃないんだけど、うん、庭ともちょっと近しいというか、
そうだ、ね、
話でさ、生き量の話だったけど、うん、なんかですごいそういう思いは人に届くのかなみたいな、すごい強い念みたいなの届くんだろうなっていう話だったんだけど、うん、まあこの話はどっちかというとその彼のさ、
うん、
なんかどうしても謝りたかったとか、そういう仲直りしたかったんだっていう執念ともちょっと違う思いじゃないっていうのもやっぱ人に届くから、うん、なんかいい思いも悪い思いも強い思いっていうのは相手にどういうわけか届くっていうことって、
うん、
多分なんとなくみんな経験したことあるんだろうなみたいな。
そうだね、いいことでも悪いことでも、
うん、
まあ何かしらそういうのはあるんだろうね、
うん、
で、まあそうだよね、この活動しててそう思うことは確かに多いかな、
思うよね、うん、やっぱりね、うん、そう、
元になるのはやっぱそういう、
ね、強い思いだよね、
強い思いから、
うん、
っていう感じはするよね、
うん、だから、うん、さあ、あの自分のお父さんが亡くなった時に自分に会いに来てくれたみたいな話を昔聞かせてもらったり、うん、うちの母親もそういう経験してたりとか、
はいはいはいはい、
それもすごい強い思いだと思うし、うん、そうだからそれはもう自分のね愛する人に会いたいと思う強い思いとか、うん、そうだからまあそれが良くない形で出てしまう場合も往々にしてあるのかもしれないけど、やっぱ思いっていうのはすごい強いなんか媒介になるんだろうなって気はするよね、
うん、そうだね、
うん、というようなお話でございました、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
どうします、なんか番組では、
番組では
もうあなたの見せ場ですから、
不思議な体験恐怖経験などを募集しております、
おうほうほう
何かピンときた方はfyradio1991@gmail.com fyradio1991@gmail.com の方にメールでいただいても結構ですし、
はい、
Twitter の DM でいただいても大丈夫です、
はい
はい、こちら送っていただくと、オカルト通信というまた別の水曜日にね、
はい、
配信させていただいているコーナーの方で紹介させていただきますので、
いただきます、
はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします、
まあ、身の回りのね些細な体験、はい、些細かなって思うような体験でもね、どしどしご応募いただければと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、あとは身の回りで起きたこれって妖怪のせいなのかもしれないっていうことを、
はい、ことを
うまく説明できなくなっちゃった
、うん、はい、なんかね身の回りで例えば、はい、あれここに置いてあったリモコンがなんでなくなったんだとかね、そう、なんか知らないけどさっき俺が氷を落としたところが水たまりがあるとかね
もう原因分かってるじゃん俺氷落としてる
じゃん原因言ってるし
っていう、ね、
なんかガラスを踏んだと思ったらタイヤの空気が抜けたとかね不思議だみたいなね、そういう
そういうね、これってもしかしたら妖怪のせいかもしれないっていう、はい、ことを、
あとあれね、
はい、
月曜日に提出しなければいけない仕事がまだ 20% しか終わっていないのに、なぜ俺はストリートファイターをしているんだとかね
それは妖怪のせい絶対絶対妖怪のせいだ、うん、これ
止まらないみたいなやつね、
よくカプコンかもしれない
カプコン なんか俺らがさ名付けるさ妖怪大体あれだよね、小林製薬みたいな感じだよね。ネーミングセンスがもう、ネーミングね、トイレその後ガスピタン。ちげえだろそれみたいな。そうですけど、はい、はい、そう、皆様のね身の回りでそういう体験が、はい、怪奇現象が起きたら、はい、僕たちがその妖怪の名を解き明かすという、
これって妖怪ですかというコーナーで、
決して大喜利ではありませんみたいな、
はい、これって妖怪ですかというコーナーがありますので、はい、あの何か妖怪のせいかもしれないな、知れないな、
知れない
知れないなって思うことがありましたら、ぜひぜひそちらもね、
はい、ぜひ多くなかったら、ぜひぜひぜひ
ご応募いただければと思いますので、はい、
はい、
お待ちしております。
はい、はい、そうしましたら締めのお言葉お願いします。
いつかあなたの住んでる街へお尋ねします。オカルト捜査
F
O
I、
ありがとうございました。